四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオを始めていきたいと思います。この四国リラジオはパーソナリティである私大橋、四国リ、仕事クリエイター大橋がですね、仕事作りに関して話をしていく番組となっています。仕事作りは企業からですね、あらゆる自分で仕事を作りたいというプロセスそのものを指しています。僕が勝手に作った言葉です。仕事は、なんだろうな、その賃金をですねもらっていただくみたいな、使える仕事です。使えることとかで仕事とありますが、それだけじゃないよねっていうこと、これは別に僕自身の発明でも何でもないんですが、なんかですね、もっと広げていいよね。で、自ら自分で作るとしたら、それはですね、バンド活動で音楽を作るかのように、こんなのどうですかっていうふうにやっていくのが面白いんじゃないかと僕は思って、その活動に名前をつける、としたら、仕事クリエイター、仕事クリエイト、仕事クリと名付けてやっています。なんで範疇は広いです。はい。一般的にはキャリアと呼ばれたりしますが、キャリアっていうのもですね、結局わだちでしかないから、なんかつまんないじゃないですか。誰かのキャリアの話って。そんなことない。乱暴すぎますから、だから、いいですよ。その人がどう。で、そのキャリアのその、経歴を並べるプロフィールみたいなものを並べられても全然で、で、あなたはどう考えてどうしたんですか。そこ聞きたいっていう。それだけですよね。多分。はい。というわけでですね、今回ですね、そんな四国リラジオですが、今回前回話したような気がしますが、なんか新しいことですよね。と、あと振り返りみたいな、そのエンジン2つ搭載して、それを並列に回していくのがいいんじゃないかなって思っているし、そう考えてやってるので、ちょっとそれについてですね、もうちょっと深掘りしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回テーマはですね、新しいことをやろうとする、いわゆる挑戦エンジンみたいな、はい、感じ。チャレンジするっていうのは挑戦するエンジンと、振り返るとか客観的に他人からどうかとかね、評価するみたいな振り返りエンジン。言いやすさでね、挑戦エンジン、振り返りエンジンって、人参じゃないですよ。エンジンです。はい。必要じゃないかというか、あった方がいいんじゃないかな、説ということにしています。というのはですね、僕の感覚、体験上からになりますが、何か新しいことをやるときって大体うまくいかないんですよね。で、それを振り返ると、ごめんなさい、振り返るっていうか、それだけ見ると、うまくいかないな、失敗したな、やめよう、みたいな、になりませんか。で、世の中で、リスナーのあなたにも問いかけておくんですが、なんで新しいことをやり続けたり、チャレンジし続けたり、そんなうまくいくとも思えないような、無謀とも思われるようなもの、研究からロケットを飛ばす、ね、飛んでない時代に飛ばすとかね、車走ってない時に車走らせるみたいなことってあったんでしょう。てかそういう人っていうのはおかしいんでしょうかと、ある種ちょっとの人と変わったって意味でおかしいかもしれませんが、そういう人がいるからこそ、我々と言った方がいいでしょう、僕もですが、恩恵に預かり、今の社会、現代社会を生きていくことができているんじゃないのかなと思います。はい。もちろんその車っていう技術でもね、いいことばかりでももちろんないですが、そういうのも含めて、僕は社会だよなって思ったりしてます。だから別に悪を認めるとか、正義のヒーローであるとかってことは全くないんですが、そういうのも含めて、目をね、厳しいこともありますが、目をそらしちゃいけないなっていうふうに、生きてます。はい。で、その新しいことやるじゃないですか。で、その時に新しいことをやるっていう、エンジンがあって、挑戦エンジンみたいなのがあって、で、それが、やりますと。だけど、うまくいきません。あなたはどうしますかって話なんですけど、で、諦めると終わるじゃないですか、一応ね。で、諦めるなとは言いませんが、やりたいならとか、でここからが感情っぽいんですけど、諦めきれないとか、もう少し見てみたいとか、なんか違うやり方なんじゃないかなって。直感的に思う、まさに感覚なんですが、それで継続できている節があるかなと思います。で、一方で、新しいことをやりたいんです、チャレンジしてますって言ってやり続けても、結局それをどうしたいかっていう話になるじゃないですか。はい。例えばカエルの研究したいみたいなね、生物学者じゃなくて、 小学生とかでもいいんですけど、小学生がいて興味あるからやります。で大抵はそれでやったら飽きるというか興味がつきて、カエルはもういいかなとかね思ったりする。もしくは、もう中学生とかどんどん大人になった時にもう諦めて興味が変わってて、そういえばカエル研究してたよなって思い出して、ガゼンってやつですね、研究者の道へ、もしくはカエルじゃないものをね研究するとかね、わかりませんが、必ずですね、僕はそういうふうにハマったものって生きてくるんじゃないかなと思うんで、まあ、あまりこうなんて言うんだろう、自分の経験っていうのはね大事にしていった方がいいんじゃないかな、どんなものでもですね、感覚ということはあるかなと思います。でそういう時に振り返るとか評価するっていうのがあって、例えばその小学生だったら、まあ、夏休みがもうすぐかもしれませんが、それ自由研究で表彰されたみたいなのがあるとするじゃないですか、例えばね、表彰されなくてもいいですよ。でされたとして、それが、成功体験みたいになって自分もっとやろうっていうのはありそうじゃないですか。でこの時に量的評価みたいで他者から評価されたり、まあ親とか先生から評価されていいよねって言われたら、それはプラスになるわけじゃないですか。でプラスにすればいいんですよね。で一方で、量的評価っていうことで、まあ、量的っていうのは質的の逆ですね、目に見える、あ逆っていうか目に見えるって感じですよね。対立的に語られると目に見えない質的な、なんかいいな、自分がなんかいいなと思ってるだけではダメで、それがいいっていうふうに認められるっていうのが、まあ特に量的って言ってるのは数値で比較できるって感じのやつです、ね、だから受賞コンテストはまあ量でじゃないかもしれないけど、受賞が1個のところで表彰されたんじゃなくて、作品がいくつも表彰された方が優れていると思いがちじゃないですか。知らないですよ実際はね、でそういうのが、まああるとかないとかを、まあ、見る、振り返る、客観的に見ると、まあ、または自分がやりたいことが、自分がただカエルを研究していたいんですと、それはいいと思います。でも研究ってある種それが何かに役立つ、役立つってことはちょっと危険ですが、何かに使えるんじゃないか、もしくはそれを解明していくことが、その人がやりたい、そうですよね、やりたいっていうののモチベーションが必要なわけですよね。それなんだろうなっていう時に、その好奇心お化けみたいな人でずっとそれでやり続けるなら、カエルね研究してて分からないこといっぱいあって楽しいよっていうのも僕はありかなと思います。だけどその時にその振り返りエンジンっていうので、でやってきたことを証明したりっていうか、それを誰かですよ、例えばその人が教授とか研究者になるならば、そこの所属とかがそれが価値がありますよねとか、そういう研究が優れてますよねってことを示さなきゃいけないじゃないですか。これはそのなんだ、自分がカエルの研究にハマってるっていう人でも手抜けなくて、だから文章に残す、写真に残す、動画に残す、その研究手法とかその型にはめてやらなきゃいけないですよね、研究者としてね。まあ、食べていくとかどうかを置いといても、やらないと記録に残りませんよねっていう。で記録に残して、なんだろうな、誰かに見せるものではなくても、自分が、どこまで研究してるかを示すってことで、それが同時に誰かに示すことにもなるから、形にするというよりもその評価するっていうのが、まあ、必須だと僕は思うんですね。評価的な機能が必須だと思うって、っていうのが、まあ、ありますね、ありますと。なんでこの大まかに2つっていうか、要はそのミシンみたいな感じで、要は何て言うんですか、その分離してるわけじゃないんですけど、新しいことをやろうっていうエンジンというか視点と、なんかその振り返るというか記録したりとか形にするとかっていうのは両方いるんだよねっていう話なんですね。でこれが、まあ前回話したところでいくと、新しいことがつまずいてうまくいかなかった時に、どうしてだろうねっていうふうに振り返ることがないと、ただ新しいことをやっているだけになるというか、まあ、成長がないってやつですね、学びがないってやつです、気づきがない、そんなことはほとんどないんですが、新しいことをただやっとけばいいやっていうんだったら、まあ、その AI に聞いて新しいこと出させて、それを片っ端からやれば新しいことになるんですが、人間である、あなたは人間であるリスナーが聞いてるリスナーは人間だとして、 AI は聞いてないと思うんですが、その人間であればそこから成長する、学ぶってことがなければ、ただその作業を繰り返してるってわけですよね。そう、まあ、僕の場合は発狂しますが、同じことをずっと繰り返している。だから同じことを繰り返す作業の行為は同じでも違う意味を持たせることが人間だとするならば、それをやってないわけですよね。 それは厳しいってことですよね。で振り返るっていうことで記録したり形にする。まあ、あの定義が曖昧な部分もありますが、こんな感じかなっていうふうに思います。でこれをですねいくつか別の視点から考えます と、目標設定の話です。目標の設計といったわけですね。これはですね、いわゆる行動の方ですね、まあ、質的に近い新しいことチャレンジに近いですが行動目標というのがある。もう一方で、振り返りとか量に近いのが結果目標、まあ、これは僕の観点なんで、ずれるかもしれません、あの解釈によってね。で行動目標っていうのは例えば1日なんかそのノートに記事を書くとか、誰かと話すとかそういうなんかやることですね、うん、だから1とか言ってるけど別にいいんですよね。で結果はそれで、なんかいいねもらうとか、なんか広がるとかで、まあ仕送りスペースのねが分かりやすいと思うんですが、例で言えば、まあ、新しい、参加者の人が来てもらうとか、ディスコード仕送りスペースしかり、そこで、挨拶するとか分かりませんが、で僕の中での行動目標っていうのはもちろんその来てもらえれば嬉しいんですけど、こうやってラジオで喋るとか、それについて考えて少しなんかね、メタバースだったら内装をいじるとか、ディスコードだったら投稿するとか、まあ、そういうことをやってるんです。それは誰が来なくても来てもやってるんですよね、うん、でこれは別に自慢とかそういうことじゃなくてやるってことはそういうことなんですよね、はい、定期的にやるとか、不定期でやるとかも置いといて時間を投下してそこにやるってことを、まあ覚悟というとちょっと重たいんですがそれはやり続けなきゃいけないって感じがします。いけないっていうよりもじゃあやらなかったとするじゃないですか、そういう行動。そしたら何するんですかってなっていくと結果に結びつくことをやろうみたいな、なんか意識が高そうな、言葉がありそうですが、そんなのはなんかすごく微妙でして、そんなものだけ選べないわけですよ本当に。文字通り、はい、泥臭いわけじゃなくて大体が泥臭いし大体が臭いんですよいや本当にそんなもんです。でやってっていいところが出てそれを出すってだけなんで、泥臭くやりましょうというわけじゃないんですけど、そんなもんです。で結果目標っていうのはそういうふうにで分かりやすく数値とか、なんか目に見える形ですよね、うん、というのがまあ大きいかなって。でちょっと違いますけどスペース的なコミュニティ的な意味でにぎわいっていうのが大事だと思ってて、でにぎわっていうのはまあ人がいればいいんですよ。ただ3人いてみんな黙ってたらにぎわいませんよね。でもちろんかなんていうの、喋るなってことない、あ喋れば何でもいいわけじゃないです。あーって言っててもうるさいじゃないですか。じゃなくてその、まあ、身のあるというかいいなと思えるようなことを、まあ、僕が提供したり、感じてもらうというところでにぎわいですよね。商店街の活性化しかり地方創生のなんかなんちゃらしかりね、活性化とか言いませんか、地方創生とかなんでしょうね。それを定義をどこまでしているかっていうのでまず、気合というか本気というか分かりますよね。でそれが、活性化っていうことを定義したところでそれがやれることって結構あんまりなくて、なんか、なんて感覚的なものでなんか賑わってきたねっていう住人の人がなんか賑わってきたねって思ったら活性化ですよみたいな。いや本当そんなもんですよ、そんなもんです。定義できないししてないし、したところでなんかその観光客がインバウンドがって言ってなんかお金になるかどうかしか考えてない、はい、そっちしか考えてないってやつですね。うん、その両輪で、少なくともお金と、なんていうの、思いみたいなのをうまくやれてる人ってなかなかいないんじゃないかなって思ったりします。はい、まあ、僕ができてるかはまた別です。はい、でその行動と行動目標と結果目標って目標設計も、まあ、そこの新しいエンジンと振り返りエンジンっていうところの対比でいくと似てるようなっていう気がします。だからややその何て言うんだろう、別に結果とか振り返りっていうところでその何だろう、言えることがない、実績がないとか明確なものがないからダメってわけじゃないですよね。だったら新しいこととか行動しましょうになるし、でそれがないなら、じゃあ今のやつを振り返りましょう。でもどっちかしか択がないって感じがしますよね。無理に寄せるならね、乱暴に言えば今なんか違うなと思ったら新しいことやる、で新しいことやってダメならまた振り返る、でその繰り返しですよね。で繰り返すんだけど別に一方やってる時に一方やっちゃダメとかもないから、振り返りしながら違う新しい全然違うことやるとかね、そので新しいことをやりながら、振り返るとかで新しいことしてないんだけど振り返りはしっかりするとか、で振り返りをしっかりし、いや振り返りやめてるから新しいことをするとか、まあそのオンオフはね自由なんですが、できればエンジンとしては両方オフにしない方がいいかなと思ったり します。でなんか調子が悪い時っていうのは、あ、ごめんなさい、調子がいい時っていうのは振り返りの方のその結果みたいなのがついてきてて、出るんですよ。でその調子がいい時にから新しいことやめるんですよ。わかります？なんか企業で言ったら調子がいい事業があるからそれでもういいかってことで他のことやらなくなると、途端にその事業がもしポシャったりうまくいかなくなった時に死にますっていう感じですよね。なんか個人でも一緒じゃないかなと思います。はい。で新しいことを、今度は、あ、ごめんなさい、調子が悪い時ですね。調子が悪いっていうのは多分その実際に、結果があんまり出てないんだけど、振り返りの方がうまくいってないんだけど、振り返り系の方がね、振り返り系、うん、で新しいことの方を、まあ、やってるんだけど、そこが結びついてないような状態ですよね、うん、でじゃあそうやって言うから、で新しいことをやったら必ず結果が保証されるのかって話を多分される方もいると思うんですけど、そんなのはもう仕送り始まってというか、もうこのラジオで一貫して否定してまして、そんなのが分かっているなら、それは新しいことではないですよねっていう、まあ要は矛盾してるわけですよね。うん、分かりますよ、世の中的に一般的にそのなんかやるとした時に不安だから、なんかその、不安にならないようにする、分かる、すごく分かります。ですが、まあ、ほとんどっていうか、まあ 99% 嘘じゃないですか、そんなうまくいくなんてね。うまくいくかわからないからやっているってことで、論理破綻しているってことを、認識した上で、やると。だから論理じゃないってわけですね。だからそういう意味でいくと、新しいこととかなんかやってみましょうっていうのは非論理であり感覚なんですよ。感情であり感覚なんですよね。で振り返るとかその結果とかそっちは論理なんですよね。もうわかる、目に見えてわかるとか、 AI に任せても今私はこれは結果が出ていますかって言ったら、はい出ています、はい、いいえ出ていません。だけど新しいこととか感覚については、まあ、今のところとは思いますが AI は評価できないって感じですよね。楽しそうと言うなら楽しそうなんじゃないですかっていうぐらいの論理はあると思いますが、うん、僕もそれぐらいの論理しか言えない、なんです。で、もう一個ぐらいいきましょう。最後はまあ、感情とね感覚の話になってくるんですけど、今度はその新しいことの方のチャレンジの方に行くと、まあこれ結構友人と喋ってる部分であるんですけど、そのモチベーションの話になってくるかなと思ってます。つまりその新しいことをやりましょうって言って、はいやりましょうって言える人は割と少なくて、なんでかっていうと、なんでやれるんですかっていうそのなんか理屈だったり、もしくは、その何だろうな、新しいことをやることで起こるリスク、うまくいかないことを誰が責任取るかみたい なんか責任論みたいになるんですよね。自己責任論みたいなのが入りましたが、まあ、めちゃくちゃ嫌いな言葉ですがけど自己責任って、使ってるかもしれませんけど、なんかあんまり筋が良くない、うん、で、新しいことをやります、それに対して、なんていうと、まあ自分がやりたいからやりますっていう風に、なんかそんぐらいのシンプルなことが言えない、もしくは言い切れない、つまり思った瞬間に、アイデア出してもそうですけど、思った瞬間にこれ良くないなと思ったんで、なんか考えたんですけどなんかありませんとか、考えたんですけどねみたいな、そういうアイデア初心者にありそうなものですね。否定というか批判してるわけじゃなくて、アイデアを出すことに慣れてない人は多分そういう風になるんじゃないかなっていうような、読みがあります。はい。で、モチベーションについても、新しいことをやるっていうことに関して、これでなんでやるのみたいなことを考えると、多分あんまりうまくいかない。もうさっきのカエルの研究の話じゃないけど、やってると面白いとか発見があるみたいなことを、まあ、自家発電っていう僕の言葉が好きで使ってるんですが、自ら生み出してやることで、永遠とループを回すことができる。このループはですね、いい意味のループで好循環ですね、良い循環が生まれる。で悪循環っていうのはこの逆で、やること意味あるのかなって言って、ないからやめようって言ってやっていくと、どんどんどんどんこう選択肢というかね、狭まっていっちゃうんですよね。でその視野が広ければいいとか、視野がいろいろあったらいいっていう、その何て言うんですか、その、真善美じゃなくて、真実でも全くなくて、これはどちらかというと、至極理的な話ですね。だと僕の考え方なんで、じゃなくて保守として今同じことをルーチンとして回すとか、あまりその何だろう、感覚とか感情に振り回されない方がいいっていうふうに思う方は全く、参考にならないですし、と思ってます。ただ僕が思う仕事クリエイト、仕事作りっていうのは、その感覚だったり感情だったりを、まあ何て言うんだろうな、発揮できてないのであれば、まずそこに気づいてもらって、自分はこれがいいなと思うものをまず、素朴にやるってことなんですよね。 うん、でこれが新しいことチャレンジ、あ、ごめんなさい、エンジンみたいなものになると。であとはやったら振り返ってどうなんだろうねって考えていくっていうことを繰り返した時に、これもじゃあどれぐらいかかるんですかとかっていう、まあ、質問もありそうですよね。わかりますよ、言いたいこと。でもそんな一回やってできるんですかっていう、 AI じゃないけど一回で命令してなんか自分が出し、第何か見つけられますかって言ったら、僕は自信がなくて大体ずれますから、何度も何度も修正してってやっとできるかなっていう、そんなもんじゃないですか。で例えば、まあ、以前すごい言いましたけど、雑談がね、面白いとか言ってますけど、その雑談したところで相手のこう引き出しとか、あと考えることっていうのは問いかけだったり答えのそのラリーでしかないんで、その一個一個切り出すことはなかなか難しいんですよね。だからこの有益だからとか、なんかそういうのでやってないっすよね。面白いとか、その人がね話しててなんかいいなって気づいたり、なんか面白い視点持ってたり、なんかあと聞いてくれるとかもありますよね、うん、じゃないと続かないですよね、何でもね。というわけで、そのモチベーションについても、感覚とか感情の話になるから、指導する側だったらモチベーターですよね。でそのモチベーションが得られるかがポイントで、なってくると。でそれはですね、まあ、あの言葉は言、ここは言語化できないんですが、好奇心とかやりがいとかワクワクする、好きだとか楽しいとか、まあ要は仕送り的なことで言えばそうなりますが、それがないと、続かないから、やめた方がいいというわけですね。だから例えば分かりませんが、トレーディングカードみたいなのがあって、ポケポケとかね、ポケポケでしたよね、ポケットモンスター、ね、のもののカードのやつがあって、それをまあ転売じゃないけど、いろんなものを探して売るみたいなビジネスがもしかしたらあるかもしれません。カードゲームやとかでありそうですよね、ブックオフとかでもありそうかもしれません。でそれでいいんですよ。それはそれで。知らないですよ。実際の法的なことは知らないですけど、カードパックを買ってね、出してるやつ、それを買って売るのはいいんじゃないかなと思いますけど、中身分かんないですからね。で、それを中身を分かってやったら、なんか赤外線じゃないけどね、なんか多分ダメな気がしますけど、まあ、仮にそういうのを、まあ、売ると。もしくはそれがグレーなら、そのなんか使い方を教えるぐらいでやったらいいじゃないですか。あと初心者向けのね。っていう時に、それもですね、まずリスナーのあなたがやるとした時に、で楽しいですかっていう、仕送り的にはそうなります。まず楽しいですかっていう、楽しくない、じゃあやめてくださいって、うん、なんでその楽しくないことをあえてやるんですかっていう。でそこで初めてもしかしたら、楽しいことって何でしたっけってなるなら、じゃあ楽しいこと探しましょうよっていうはい、第序幕が始まりました。そこからスタートです。だから別にそのリスナーのあなた、僕、そのなんか楽しさレベルとかそんなもんなくて、ないですよそんなの。まあ、勝手に作ってもいいんですけど、まあ、すごいそのつまんないです、うん、その人それぞれのその面白い部分とか楽しいと思うのが違うから、それを比較する意味はほとんどないですね。ほとんどないで、あの学べばいいですけどね。あ、そうなんですね。で、それで楽しさ、いいことをやってくださいっていうことになりますよね。でもちろんそのレベル感としては、当然それをやったら楽しいことになりました。はい、私は何て言うんだろう、活字を見ているのが楽しいですってなったら、じゃあ活字を見ているの楽しいって、どういうところが楽しいんですかみたいなこととか、なんかそれこそ調べましょうみたいになって、そのに近いものは今言えるもので何がありますかとか、他の人が提供したものに何がどういうものありますかとか、近いものありますかとか、ね、あとはそれなんで、それを他者に提供する、まさに仕事としてやるならどういうものになりますかってありますね。いや、なんかそこまで価値ってできないかもしれないですって言ったら、多分仕事には、ここで言う仕事にはなりづらいって話ですね。で僕で、それで別に批判してるわけじゃないですよ。で例えば僕ってその企業当初、あれはですね、創業塾っていうですね、商工会議所、これは名古屋の、地元になるんで、名古屋の商工会議所っていうのがありまして、そこに創業塾ってあって、そこでですね、まあ、2人ぐらいかな、その、まあ、マーケティングだってことを起業されている経営者の方が講師として呼ばれてまして、それでまあかなり安かったですけど、数千円ですよね。で学ぶことができました。まあ、まあ学生ではないですが、社会人でなって、その別にね、収入がいっぱいあるわけでもない、あのもうすでに辞めた時ですね、起業するぞって言った時に、なんか学んでた気がします。うん、でその時もの思想というか構想は、僕は全然儲からないとは思ってたんですけど、施設図書館っていうですね、要は私立の、私ですね、要は私立ですね、要は民間の、お金を取ってやるが設計するっていうのは施設ですね、の図書館ができたら面白いんじゃないかってことで、アイデアがそういうのあったんで、そういうのを試算してやったと。 で当然ながら、ビジネスとしては、まあ、評価されないというよりも儲からないねな感じで、別にその講師の方からね全然その悪い言葉をもらえなかった、もちろんねここ立場もありますからね、あったんですけど、あこれはなんか根本的に違うなと思ったんですよ。根本的にっていうのはそれがね27とかぐらいですよ、時に思ったのは、周りの人はなんかもっとなんかビジネスっぽいことをやってたりするわけですね。それこそペット、フードでもいいし、何だったかな、その IT サービスでもいいし、なんか飲食店、あそう飲食店の人とかどうなったんですか、まあ、なくなっちゃいますよね本当に。飲食店をやりたいからやめましたとか、そういう感じで、そうそうそう、なんかもっと絞り込まれてるんですよ。そうで僕は全然そういうのがなくて、絞り込むも何も別に飲食店がやりたいわけじゃないから飲食店とか書かないんだけど、絞り込めなかったですね、うん、で今じゃあ10それこそ16年経ってるんですけど、絞り込めてますかって言ったらもう正直よくわかんない開き直ってるわけじゃなくてですね、もうないかなと思いました、うん、もしかしたら意外かもしれませんが、僕これやりたいっていうのってそこまで思ってないんですよ、うん、面白かったらいいかなぐらいのが強いから、逆に面白さ属性っぽいのがなかったらやめちゃいますよね、うん、そこ求めてるんでしょうね、面白いかどうか。あそうそうそう、だから逆に言えば飲食店とか、さっき言ってた何でしたっけ、ペットフードとか面白いならやりますよね。でも多分面白がれるかはちょっと分かんないですっていう、うん、その最初のハードルを乗り越えなきゃいけないから、うん、そんなもんですよ。でそこからですね、まあいろんな方とご縁があったり、いろんなことをまあしてきた、自分の中でいろんなことをしてきたつもりですが、本当にですねその NPO をしかり、これで決めてやるっていうのが、まあ、本当に苦手なんですよね。そうそう、だからこれが、いわゆるマルチポテンシャルライトっていう言葉があるんですけど、要は1個のことを突き詰めて専門性高くやるっていうことでは向いてないですよね。でもいや、なんか大橋さん、あなたアイディア出しとかね、リサーチとかやるから別に専門性高いんじゃないですかってもしかしたら思われる方いますが、まあそういうの手の人から見たらもうね、なんかバカにされるとかね、別にされたことないですけど思われるレベルかもしれません、うん、まあでもそれは別にお客さんに言う必要もないですし、別にごまかしてるわけでもないんで、やってきたことがあって、それでやっていると、まあ、そこに自信を持つことか、何かこうね、なんて言うんだろう、こう牽引立てるとかね、そんなもんです、うん、で、そういうところで、今やってるのが結局アイデアを出すとか場を作るとか、なんかふわっとしてるじゃないですかって僕は思ってるんですけど、うん、そうしょうがないですよ、うんできないから、だから飽きるから、そのだから逆で専門性が高いこれで一本でやるぞっていうのが、まあ一番僕の中では悪手なんですよ。で一方で一個のことやってたり、これしかできないなって思ってる人にとっては、もしかしたら僕みたいな人は羨ましがられるかもしれないですね。いろいろやれてすごいですねみたいな、いやいや逆で一つのことできないですよみたいなトレードします。そうするとお互いが、お互いの長所を消し合って何も残らないという、もう最悪なことになるかもしれません。だから人って、まあ、僕も偉そうには言えないですけど、苦手なことがあっていいし、できないことがあっていいし、その中で、まあ、これかなって思えるような若干そういうことがあって、それにまあちょっとだけかけてみるみたいな感じですね。一生かけなくていいですよ。かけてみたら、変わるんじゃないですかねっていう、まあ、ある種のマインドセットみたいなことは、リスナーのあなたにも投げかけて、もらって、やっていこうというか、まあ考えてみてくださいっていうことになります、はい、参考になるか分かりませんけどね。まあなんでその話はそんな感じで、僕が別に、その27頃のそのね創業塾っていうですね、まあ、商工会議所が出た、まあ、いわゆる企業とか創業したい人のセミナーでは、そんなビジネスプランみたいなのをビジネスプランとして発表しました。はい、儲からないなって思いながら、やってました。当然その入館料みたいなのもらって、今でいう自習室とかコワーキングスペースみたいなことをやろうとしてたわけですね。でもちろんやってないしやれなかったですけど、まあ、構想だけでもなんかダメだなっていう、うん、そうそうそう。じゃあ他のことやりたいんですかって言った時に、なんかない、わかります？起業をしたいというよりも、なんていうの、なんか、自分のアイデアを試したかったんでしょうね。そうそうそうそう、作りたいで、仕送りはで、そういう意味では最強だと思ってて、自分が思ってることをまず試すってことでは、まずそれを自分がね、この間もなんかいろいろ暑苦しく語ってますけど、自分がやってどうかってことをまずやってますよね。でそれがまずない限りは誰も動かないし、この人は本気なのかなって思うじゃないですか。だからそれは絶対手抜いちゃいけないなって、それが結果が出る出ないに関わるんですよ。でやらなきゃいけないってやつです。でやり続けていくっていうところです。 そうそうそう、だから覚悟を持ってっていう言葉も別にそれをねこれからなんかやろうとしてる人とか、なんかちょっとねカジュアルにやろうかなっていう、ね、ちょっとアプリ動かしてみようかなとか触ってみようかなみたいな人ねレベルでいいんですけど全然、うん、人に求めてるわけじゃなくて、なんか僕自身はそういう、なんだろう、僕の話としてはそういう、気持ちで動いてます、うん、だからモチベーションとか、不思議だなって思う人はそんなものがあるっていうぐらいですね。で一方でその同じことをやり続けるのが、まあ、極端に、苦手というか、できないっていうのがあります、まあ、ただそれも捉え方で、ブログとかはもう20年ぐらいやってますし、その要はあのムラがあるんじゃないかなってことですね。で、形になっていく、何か考えたことが形になっていくことが好きなんでしょうね。そこら辺はさすがにもう好きって言っていいかなっていうふうに、思いました、自分の中でね、うん、だから前からそう思ってたわけじゃないですよ。だからどんどんやってって、これぐらいは言ってもいいだろうなっていうぐらいのところで言ってますってことは、僕が言語化してなんかこうじゃないかって言ってることは相当程度、なんかやったり検証したりっていうことが、多いのかなとは思ってます。ただそれも相当程度やったとか相当程度考えたっていうのは、何相当ですかと、何時間ですか、ね、何年ですか、分かんないじゃないですか。で僕も分かんないです。だから、感覚と、論理両方いるし、別にその感覚だけじゃないですよ。だけど AI のが入っていくと論理がどんどん代替されていくんで、感覚の方を磨かなきゃいけなくなっていった時に、やっぱりそうすると、まあ、いわゆるセンスというか先天的じゃなくて後天的に学習して環境で、学べたり、チャレンジできるようなものが必要だってことで、自分の活動に戻っていくって感じになったりします。まあ、別に仕事スペースの話したいわけじゃないんですけど、まあ、最近そこを意識で高めてるんでそんな風にはなりました。なんで、ここからですね、学べそうなことって何かなって思った時に、まあ、初めてなんか仕事繰りというか仕事作りしたいなって思ったら、まずやってみるってことですね、うん、そのチャレンジを、笑うことはないです。少なくとも僕は笑わないです、はい、よくやったというかいいですねっていう風にしか言わないです、はい。であとはやった上でどうですかって話と、やり続けられる方が楽しいですかとかいろいろな観点はあるんで、まあ、そこでやっていく、ところですよね。でそこでその甘い考え方が、あってもいいんですよ、なんかすぐ儲かると思ってましたとかね、いやそれはないです、うん、やってみたら分かる。で仮にそれがうまくいかないけどビギナーズラックでうまくいったら、まあそんな話はないと思いますよっていう。で仮にそれで学習しちゃったらもうなんて言うだろう、うまくいかない、あれうまくいくのが普通になっちゃうんですけど、そんなことないですからね。で逆にうまくいかないのも普通だけど、確率として全く全部うまくいかないこともないとも思います、はい。それは僕自身がアイデア出しを仕事にしたりとかリサーチを仕事にしたっていうところで、別に僕のこのアイデアが優れてるとは思ってなくて、やってみたら少しずつ学んでったり出したり、その修正をしていくことで試行錯誤を繰り返すことでできるってことが、まあ、これも相当程度の確率である、少なくとも確率はかなり上がっていくし、その練習して意識してやっていくことで全然違ってくるっていうのは、僕はあるんじゃないかなって思ってます。だからその人間の学びとか学習の方の可能性にすごく欠けてます、うん、だから AI を使って学ぶのもいいんだけど、 AI を使うことによって学ばなくなるのは最も嫌いなわけですよね。だから AI が悪いとかいいとかなくて、 AI の使い方の話で、かつ学びとか教育についてはそれで自分を助けるように学ぶようにやってるかどうかっていうことですよね、しかないですよね。そこをサボってやりたくないですってことを、なんかだけをやらせるのは、それを実際やるなんて思いませんよ。だって僕も要約させたりとかしますからね。だけどそれってその考えさせたりなんかするってことがあった上で、ありますからね。それがないならダメじゃないですか、衰えてきますよねっていうには、なっていくと思います、はい。ちょっと前後しましたけども、今回はですね、そういう新しいことをやろうエンジンっていうのと振り返りっていうエンジンみたいなのがあって、そういうのを両方とも動かしていくっていうのが良くて、かつ並列がいいかなとっていうことですね。で世の中の人ってもしかしたら調子がいいことの時に普段のね仕込みみたいなムーブを忘れてしまったり、もしくは調子が悪いからなんだろう、そのムーブ自体をサボるというかやらなくなったりするってこともあるかもしれません。だけどここの2つは両方とも、常にあってやっていいんじゃないかなみたいな話でした。しごくりラジオ、あ、違いません、しごくりポイントとして、そのなんか両方ともやる、とりあえずとにかくやって、最後はもう精神論です。なぜなら感情とか感覚ってもう精神でしかないから、 面白いと思ったことをやるっていうのは、面白いことをこれやってくださいって言われた時点でもうその面白さ精神が消えてますからね。面白っぽいのはないですから、あなたが面白いと思ったことをまずやるっていう、そのまずやるっていう先手がいる、その後に振り返ってその価値というか結果がついてくるって感じですよね。ぜひですね、やってみてくださいとしか言えないですが、やってみてください。今回は以上となります。出国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。というわけで、以上失礼いたします。